礼拝の備えの賛美歌525番を歌います。ただいまより聖霊降臨節第8主日の礼拝を始めます。 招きの言葉、皆の栄光を主に着せよ、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、唱詠539番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読をいたします。購読文は第6番詩編23編でございます。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。主は我が牧者なり、
我の父こと
主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、皆
の
手
を
取
って我を
正
しい道に導
く
と
も、たとえ我死の影の谷を歩むとも、
我
を恐れじ、汝我と共にいませばなり、何時我が仇の前に、
我が
神戸に油を注ぎたも、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。賛美歌532番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。豊かな愛と恵みに富みたもう天上の主なる神様、今朝もあなたによって結ばれた兄弟姉妹とともに御堂に招かれ、御言葉の解き明かしを受け、祈りと賛美の時が与えられましたことを心より感謝申し上げます。過ごしました一週間の歩みの中で、犯しました愚かな罪を、そして気づかぬ過ちを悟し、主の取りなしによって許されますようにお祈りいたします。梅雨に入り、連日の雨が容赦なく続いております。先般の地震の被害に遭われた地域や被災者の方々のことを覚え、心が痛む次第です。どうか御心を持って、かの地の人々に平安と復興の技が一日も早くなさしめることが叶いますように、お力を与えてください。本日の礼拝を覚えて祈ります。私どもの高野原教会を牧される遠藤先生が、あなたの御心によりまして、今、海外にて学びの時を持たれております。どうかその学びが、あなたの導きによりまして豊かな実りあるものとしてなさしめられますように 切にお祈りいたします。そして本日あなたの御言葉を解き明かす労を担ってくださいますために富田先生をお招きすることができました。主の導きに心より感謝いたします。富田先生は日々成長し葛藤する若き命を前に、その命をあなたの御国の世継ぎとして育てんがため、御心に沿って重い職責を担っておいでです。どうか富田先生をはじめ、道路の先生方のその働きの上に、あなたの豊かな恵みと導きがもたらされますように、心よりお祈り申し上げます。そして今日解き明かされますあなたの御言葉を本日より歩みます新たな週の豊かな糧として私たちにお与えください。また本日の礼拝後に持たれます青年会の集いがあなたの御心にかなうものとして豊かな歩みがありますようにお祈りいたします。なお本日の礼拝を心に覚えながらもやむを得ず、また病床にある方、ご高齢の方々におかれましても、その場にありまして天上より豊かな癒しの御手が差し伸ばされ、介護看護をされる方々の上にもねぎらいがありますようにお祈りいたします。言い尽くせませんこの感謝と祈りを、御堂に集う兄弟姉妹の祈りに合わせまして、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌502番をご唱ください。お差し支えない方はお立ちください。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。本日の聖書は新約聖書マルコによる福音書3章13節から19節65ページでございます。
イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名をつけられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名をつけられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。
イエスはご自分の弟子たちの中でも特に12人の者たちを選び出して使徒と名付けられたと本日の聖書の箇所には記してあります。この12というのは象徴的な意味を持つ数字でありまして、例えば少し前のちょっと古いですかね、あの白黒映画になりますが、12人のイカれる男という作品にもキリストの12人の弟子たちを思わせる12人の陪審員の物語が描かれております。今日本でも裁判員制度について様々に取り沙汰されておりますけれども、もう一度この12人のイカれる男という映画を改めて鑑賞するのもいいのではないかなと思います。さてこの12という数字には新約聖書の中では新しいイスラエル12部族という意味が込められておりますので、イエス自身がローマ帝国の占領からイスラエル民族の復興を目指していたというなら、まあ、意味もあるでしょうけれども、実際には本当に12人という弟子集団が実在したかどうかも疑われております。おそらくイエスの弟子の数はイスラエルの12部族を表す12人でなくてはならないという風潮が初期のキリスト教会の中に沸き起こって、それであえて12人のそれも男性の弟子に設定されて福音書に書き込まれたのではないかという説もあります。いずれにせよイエスにはもっとたくさんの弟子がいたはずです。その中でこれと思う人々を呼び寄せられと書いてありますから、12人だけがイエスの弟子ではないということははっきりしております。例えば物語、福音書の物語の中に何度も登場するマグダラのマリアという女性はイエスの有力な弟子であったはずですが、福音書が書かれたのは女性の地位を大きく欠くということが考えられないような時代でしたから、彼女の存在は非常に過小評価されております。しかし復活したイエスに最初に出会ったのはマグダラのマリアたちであったというその証言までは消すことができず、どの福音書にも女性たちがイエスの復活の第一発見者であるということが記されております。この使徒は12人ということ自体がフィクションなのではないだろうかということは他の視点からも疑われておりまして、例えばコリントの信徒への手紙1の15章3節以降を見てみますと、 パウロがイエスの復活について語った場面ですが、こんな風に書いております。私ちょっと朗読してみます。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上の兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。こういうふうにパウロが記しております。ここでパウロは、復活したキリストがまずケファに現れた。ケファというのはシモン・ペトロのことですね。その後12人に現れたと書いてあります。ということは、ペトロは12人の一員ではないのでしょうか。またヤコブに現れた後に使徒たちに現れたと書いてあります。ということは、最初に出てきた12人の弟子たちと使徒というのは別の人々なのでしょうか。パウロの手紙は福音書よりもかなり早く書かれたものです。ですから、まずイエスを囲む12人という言い伝えがあって、それがそれぞれ誰のことを指すのかについては伝承されていくたびに次第に決まっていったのではないかなと推測されるわけですけれども、多くの問題はまだ謎のままであります。しかし、フィクションの可能性が高いといえども、イエスの弟子集団の代表として選ばれた12人の顔ぶれ、これはなかなかユニークな顔ぶれであります。この人選だけで何かのメッセージが伝えられようとしているのだなということを読み取ることができます。イエスはまず4人の漁師を弟子にされたと福音書に記されております。後にイエスによってヘブライ語でケファ、ギリシャ語ではペトロス、ペトロスというのは、これは人の名前のように皆さんはご存知かもしれませんけれども、あるいは皆さんご存知かもしれませんけれども、岩という意味の単語です。おそらくシモンという本名のこの漁師は、どうなんでしょう、岩石のようないかつい体や顔をしていたのかもしれませんけれども、イエスから岩というニックネームをもらったのであります。そしてその兄弟アンデレ、次にゼベダイの子ヤコブとヨハネ、合計4人。イエスはこの2組の漁師の兄弟に対して、人間を取る漁師にしてあげようという謎めいた言葉によって4人を仲間にしました。当時漁師というのは被差別階級に属する職業でした。当時はカースト制のような固い身分制度で、父親の職業を男の子が継ぐ、そういうルールががっちりと人々の間に、その社会階層を固定していました。で、なぜ漁師が差別されていたのかといいますと、生き物の命を奪う生臭い仕事であったこと、そして当時人里離れた森の中や砂漠や湖などは悪霊が住んでいると、そういうふうに信じられていたために、一晩湖の上で仕事をして朝帰ってくる漁師には、悪霊が取り付いているかもしれない、そう思われて漁師にはあまり近づかないようにというふうに扱いを受けていたのでありました。その仕事をしている人、漁師をしている人がいなければ人々は魚を食べることができないのですから、本来ならば漁師には感謝と祝福が与えられてもおかしくないのではないかと思いますけれども、そういうふうにはいかないようです。これは例えば私たちの日本でも、畜産業、牛や豚などの肉を食用にさばく仕事、そういう仕事は特定の部落の人にやらせて、自分たちは肉を食べるけれども、あいつらは生き物の生皮を剥ぐ職業のやつらだと言って偏見を持ち差別をしてきたという面が 日本にもあります。そういう矛盾が例えばパレスチナ地方の2000年前にもあったということなんですね。そういうわけで4人つまりイエスの弟子たちを代表する12人のうち3分の1が被差別階級の出身であったということ、これはイエス自身の出身との関連もあったかもしれません。イエスの父親となったヨセフは大工であったと伝えられております。大工という仕事の具体的なイメージも現在の私たちが思い浮かべるような、まあ、材木を組んで木を建てる、家を建てるという仕事ではなくて石工つまり石膏業者に近いものであったという説もあります。石膏業者石工も漁師と同じく被差別階級の仕事でした。石を削り出す仕事のために常に粉塵を吸い続けるので肺を痛め長生きはできない仕事でありました。そして大工としての仕事がない時にはブドウ農園に臨時で雇われる貧農でもありました。イエスがヨセフの下で大きくなったということは当時職業の選択は許されてなかったわけですから当然大工、石工の仕事を継いで働いてきたということが言えると思います。イエスが公の活動に出たのは30歳頃のことだったと言われておりますけれども当時は30歳といえばもはや青年ではなくむしろ熟年といいますか、10代の半ばまでに 60% が死ぬ20代の半ばまでには 75% の人が死んだと言います。貧農階級で30歳まで生きる人は大変珍しかったようです。ということはイエスは30歳になるまで弟たちと共に石工の仕事をし働いていた。そして自分の人生の終わりが見え始めてきてからナザレの家を出て公の活動をし始めたのだということが、まあ、推測されるわけです。そして十二弟子の方に話を戻しますが4人の漁師の後に弟子になったと思われる人々の名前はマルコの福音書によればフィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、そしてイスカリオテのユダであります。このうちマタイはマタイによる福音書においては徴税人のマタイと呼ばれております。マルコの方では徴税人のレビという人がイエスの弟子になっている物語があるのですがマタイ福音書ではこれを徴税人マタイという名に改めて語り直しています。なぜそういうことをしたのかはっきりとしたことは分かっておりません。マタイは特に自分と同じ名前の弟子である人間を徴税人であるというふうに定義づけたのであります。ということはこの徴税人のマタイユダヤ社会の中でやはりこの人も蔑まれる職業にあったということを、まあ、示すことになるわけです。よく知られた、ザーカイの物語でもそう描かれておりますけれども徴税人というのは大変人々から嫌われております。ユダヤ人の中から選ばれてそしてユダヤを占領している占領国であるローマ帝国に納めるための税金を集めた徴税人ユダヤ人の中では裏切り者あるいは罪人とみなされていました。またこの徴税人は自分がローマと契約を交わした金額以上に取り立てればそれだけ自分の所得が増えるので大変強引な方法で例えば人々の荷物を無理やりこじ開けたり財布を出せと言ってそれをこじ開けたりしながら大変無茶な取り立てをやっていたようであります。そんな徴税人を弟子の中に入れるということはこれは罪人をかくまったというふうに人から見られるわけです。これが本当だったらイエスの率いる集団を見た人は眉を潜めるそういう人も多かったことでしょう。マタイの次に名を挙げられているのはトマスであります。トマスも嫌われ者であります。 トマスというのは、これはトマというヘブライ語なんですけれども、ギリシャ語ではディディモスと呼ばれております。実際ヨハネによる福音書ではディディモと呼ばれたトマスというふうに書いてありますが、このディディモスというのは双子という意味です。今でこそ双子というのは、まあ可愛いねという人も多くてですね、うちの娘たちも皆様に本当に可愛い可愛いとですね言っていただきまして、大層ありがたいことであります。しかし古代においては、双子が生まれるというのは不吉なことが起こる前兆とされました。同じ顔形をした子供がポンポンと並んで立っているわけですね。で、昔の人たちの目には大変人間離れした気持ち悪いものに映ったようであります。よく、これは差別用語ですけれども、犬バラという言葉が日本でも使われましたけれども、犬のように一度に複数の子供を産む獣のような腹、そういう差別用語であります。まあそれでも、また別の面を見ますと、犬印の腹帯というのも売られておりますから、まあ犬にあやかって、多産安産の祈願に、使われることもあるというので、まあこのあたりはいろいろ人の考え方というのは世代や地域によって違うようであります。問題はこの双子というニックネームをつけられたトマスのもう一人の兄弟は一体どこに行ったのかということであります。古代では双子が生まれた場合はそのことを隠して、どちらか一方弱そうな方を間引きするか里子に出すというような措置が取られたようであります。どういうわけか、このトマスの場合なぜ彼が双子であることが発覚していたのかは分かりませんが、十二弟子の中には、十二弟子の中半分の六人は皆兄弟で参加しておりますね。シモンとアンデレ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネ、アルファイの子ヤコブとタダイ、こうやって三組の兄弟、十二弟子のうちの半数が兄弟揃ってペアでイエスの元にいるのにもかかわらず、トマスは一人でいます。ということは、彼と一緒に生まれたもう一人の子供はどうなったのでしょうか。兄弟を奪われ、でもそれにもかかわらず双子の片割れと気味悪がられてきたこのトマスの人生の暗い側面が想像させられます。そして熱心党のシモン、熱心党というのはガリラヤ地方を本拠地としておりました反ローマ帝国のテロリスト集団であります。ガリラヤ地方というのは当時のユダヤ人の観点から見れば外国人と交わることの多い国境近くの汚れた地域という見方を、まあ、ユダヤエルサレムの生粋のユダヤ人からは思われておりましたけれども、意外にこの地域からユダヤ人の民族主義あるいは国粋主義的な運動がよく起こる地域だったのであります。しかしユダヤ人にとっては、まあ、自分たち民族の怒りの代弁者、つまりユダヤ人のヒーローである熱心党であったとしても、通常はローマ軍からの摘発を恐れて身を隠しているはずでございます。ここでシモンが熱心党のシモンと呼ばれているのは、本当に熱心党のメンバーだったのではなく、まあ、ローマに対する反感を持っていて熱心党を支持しているという程度のものだったかもしれません。しかしたとえそうだったとしても、ユダヤ民族の裏切り者でローマに雇われた徴税人のマタイと同じ弟子集団として同居する、そんなことが可能だったでしょうか。片方はローマのための税金をローマの手先になって集めている、もう片方は反ローマのテロリスト組織と同じ名前を付けられている、この二人が仲良くイエスの弟子として並んでいけたのかどうか非常に疑問なのであります。あるいは本当にシモンが熱心党のメンバーでありましたら、徴税人マタイは寝首をかかれていたのかもしれません。まあ、そういうわけでイエスの弟子の12人として挙げられた名前をこうしてざっと眺めてみますと、まあ、はっきりとしたことはわからない人物もいますが、決して一枚岩ではない。よく言えば多様性に満ちており、見方によっては単なるバラバラの集団であったということもできます。 あえて共通点といえば、皆一様に貧しかったということ。それから、人が蔑んだり恐れたりするような仕事や活動についていた人々であったのであります。統一性のない、しかしどこか一癖ありそうな集団。それがイエスの一行であったと福音書を読んで推測できるのであります。イエスを最初に信じた人々、クリスチャンという言葉もなかったような一番最初の頃にイエスに呼び出され、イエスに従った人々は、今まで述べてきましたように、貧しい、そしてどこか危険な匂いを感じさせる若者たちでありました。彼らを生み出した底辺の階級に属する人々は、彼らを見て、囃し立て、称賛し、応援したことでしょう。しかし逆に、裕福な暮らしをした身分ある人々は、眉を潜め、できることなら相手にしたくないと思ったことでしょう。イエスはそんな常識破り、型破りとも思われるようなグループを作ることから全てを始めました。その集団は、決して成熟し、洗練されているわけでもなく、どちらかといえば一筋縄ではいかないような人々でした。しかしそんな危うさを持った彼らが、イエスの目には、輝く前のダイヤモンドのような、ダイヤモンドの原石のように見えたのではないでしょうか。イエスについていった若者たちは、自分が磨く前の宝石のような可能性を持っていると思っていたわけではないでしょう。ただイエスという人のカリスマ性、魅力、威厳といったものに惹かれてついていったのかもしれません。しかしこの人についていけば、何か自分が今まで知らなかった大きなものに出会えそうだ、何か今までの人生と違うものを得ることができそうだ、そういう期待を持ったことは間違いないでしょう。人間を取る漁師にしようという言葉に見せられて、自分の人生が何か変わっていくことへの期待に胸を弾ませたのではないでしょうか。こんな俺でもいいのか、この人はこんな俺でも連れて行きたいと思ってるのか、そう自問自答したか、あるいは聖書には書かれていませんが、シモン・ペトロなどはイエスに尋ねたかもしれません。俺は一介のただの漁師だ、そんな俺でもいいのか。他の弟子たちも、俺は徴税人だ、それでもいいのか。俺は熱心党だ、俺はどうせ双子の片割れだと、そんな俺でもいいのか、とイエスに問うたのではないでしょうか。そしてイエスは言うんです。君は君のままでいい、私を信じてついてきてくれ。男性の弟子の話ばかりでは不公平ですね。マグダラのマリア、この人は7つの悪霊に取りつかれて苦しんでいたところをイエスに助けられた人であります。未婚の女性が父親の元を離れて一人でさまよっていること自体、当時ではありえないことであります。しかし家族が見放さざるを得ないほど彼女の病気は重かったのかもしれません。彼女の病気は現在においては一体どういう病名がつくのか分かりませんけれども、7つの悪霊が取り付いていたということは、かなり彼女はしんどい状態にあった。それをイエスに癒していただいた。けれども、彼女にはすでに帰る家はないのであります。そして彼女もイエスに問うたかもしれません。私は一人の孤独な女です。そんな私でもいいのですか。イエスは、それでいい、そのまま私についてきてほしいと言ったことでしょう。そして今私たちもイエスについていきたいと思うなら、その思いだけで十分なのではないかと思います。イエスの呼びかけは、彼が死んでから2000年近く経った今もまだ続いています。誰でも自分の胸に手を当てれば、どこか後ろめたいところ、あるいは弱さを抱えているものであります。そんな私でもいいですか?とイエスに聞くと、イエスはきっと、そんなあなたでいいから、私と一緒に来てごらんと誘ってくださるに違いありません。今、 私たちもイエスについていけば、新しい人生の可能性が開かれるはずであります。イエスをキリストと仰ぎ、彼に導かれながら、与えられた人生の限られた時間を大切に生きてまいりましょう。あなたはあなたのままで良しとされているのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天の神様、今日もあなたに生かされて、あなたの命と愛を分かち合うこの礼拝に集わせてくださってありがとうございます。あるに甲斐なき我らではありますが、どうかあなたに用いられて良い人生を生きることができますように、どうかお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌536番をご唱和ください。差し支えない方はご起立願います。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉への応答の印としてお捧げください。
天の神様、今日私たちは健康をあなたに守られ、またいろいろな脱事からも解放され、そのすべてをあなたが整えてくださって、この御堂に集うことができました。そして今また私たちはイエスの選ばれた十人の弟子についていろいろなことを学ぶことができました。これからの一週間もあなたのお守りのうちに自分たちの務めをそれぞれの場で果たすことができますように、今ここに捧げた感謝の献金があなたの御用に用いられますように、ここに集っておられる方たちの祈りとともに、この感謝の祈りを尊き主イエスキリストの名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは、州法に基づきまして、牧会報告をいたしますが、今日初めてお見えの方がおられるようなのでお名前を読み上げます。よろしければその場でお立ちいただいて、皆様に、お顔を見せていただきたいというふうに思います。西川康夫様でしょうか。ようこそおいでくださいました。またこれからもよろしくお願いいたします。藤田陽子様、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。三木かなえ様、ようこそおいでくださいました。ぜひまた続けてこちらの教会においでいただければと思っております。それでは、州法に基づきまして、牧会報告を行います。改めまして、本日の、説教をいただきました富田正樹先生でいらっしゃいます。先生は、同志社公立中学校高等学校の、宗教部の主任をなさっておられます。主な著書として信じる気持ち、初めてのキリスト教、キリスト教との出会い、聖書資料集と、をお書きになっておりまして、また、インターネットのホームページに、30番地キリスト教会というホームページも開いておられます。非常にユニークなバーチャル教会というホームページなので、またぜひご覧いただければと思っております。今週の集会等でございますが、聖書講座晩祷会はお休みをさせていただいております。ひまわりグループ7月3日午前9時からございます。同志社京田辺聖書集会は7月の5日の土曜日午後1時30分から、同志社の京田辺キリスト教文化センターの方でございますので、覚えてご参加ください。街道の清掃は5日土曜日、婦人会の鈴木康子様、藤谷陽子様、前川真理様にお願いしております。よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定ですが、7月の2日まで、アメリカの方で研修をなさっております。そして4日金曜日の午後には面会日を設けてございますので、またご連絡の上お越しくださいますように。次週、手術の礼拝は7月6日日曜日、聖霊降臨節第9手術となります。それぞれ、お役目の方よろしくお願い申し上げます。礼拝後の集会といたしまして、聖歌隊の練習と7月の定例役員会がございますのでお覚えください。集会行事の予定でございますが、教区婦人会日韓交流会虹の会というのが7月8日火曜日午後1時30分から大阪東梅田教会において開かれるそうでございます。聖書講座7月9日水曜日午前10時30分から、ピーターパンの礼会、映画鑑賞が7月9日、午後の1時30分からございますようです。晩祷会同じく7月9日水曜日午後7時から、教科書はもう一度学びたい聖書でそうです。キリスト教基礎講座は7月12日土曜日午前10時30分からございます。少し下の方ですが、聖火・キズ家庭集会が 伊藤慶氏のお宅で7月15日火曜日午前10時30分からございます。そして、ピーターパンのお昼ご飯、7月18日金曜日午前11時30分から、山本孝子さんによる絵手紙作りというのが行われるそうでございます。裏のページに参りまして、先ほども申しました同志社京田辺聖書集会7月19日土曜日午後1時30分から同じく、同志社京田辺キリスト教文化センターでございます。総年会の例会が7月20日日曜日の礼拝後にございますそうです。学園前家庭集会が、三浦様の、お宅で7月22日火曜日午前10時30分から、あと、教会学校の夏季キャンプが8月1日から2日にかけて、金曜から土曜なんですけれども、東吉野のふるさと村の方で行われます。本日あの教会学校にお見えの生徒さんには案内をお渡ししておりますので、またあの必要な方、お問い合わせくださいますように。それから、本日ケーキの販売がございます。街道後ろの方で行いますのでお願いいたします。それから、週報に載っておりませんが、7月11日の金曜日、ハンドベルの練習がございますようです。午後1時30分からありますのでよろしくお願いいたします。以上あの報告でございました。あとの方は、皆さんのお読みくださいますようにお願いいたします。それでは、前後左右の方と、ご挨拶グリーティングをお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。それでは、唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
交わりがここに集う我ら一同の上に豊かにいつまでもありますように。アーメン。Thank you.
Thank you. Thank you. 最近よく会うんで、あんまり
会いたい喜びみたいな。大会続ける喜びとかそんなの。まだ裏返すのもう会い続けると飽きてくる。
100円の献金ですからね、これで。
ここに手を当てて。
。